石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
あの先日、
はい、
バルセロナで、大きなテロがありまして、
はい、
ね、まあ、かなり衝撃的なニュースだったんですけども、
うん、
あのまあ、私、まあね、ずっとあのバルセロナに MWC というのをまあ取材しに行っているので、まあ、バルセロナって結構身近ですし、
はい、
一番最初に行ったのは学生の頃だったりもしたので、うん、まあ、本当に好きな、ね、あの都市の一つなんですけど、
長い付き合い
ですね、はい、まあね、そのテロがあった場所なんですけど、ランブラス通りって言って本当にこう有名な、しかも繁華街で観光客がいっぱい行くとこなんですけども、私まあ毎年そこのランブラス通りのそこに面したところのホテルに泊まってるんですよ、
うん、
で、あのカタルーニャ広場からランブラス通りに入っていくところの、角にあるようなところのホテルなんですけども、
はいはいはい、
まさにそこが今回の現場になっていて、
ショッキングですね、
うん、テレビとかでね、現地の映像入ってきますけども、あれを見ると、うん、まあ、見慣れた風景になってるというところで言うと、うん、まあ、本当に身近ですし、
うん、
ね、あのホテルでお世話になってるね、フロントのお兄さんとか、
うんうんうん、
お姉さんとかもいるので、
うん、
なんかね、その方々の顔も思い浮かび、うん、ちょっと大丈夫なのかなっていうね、すごいちょっと心配なんですよね。
わかりますよ。でもなんか私も海外に住んでたので、
はい、
何か事件とかね、天災とかあったりすると大丈夫かなっていう心配がどうしてもありますよね。
ありますよね、
うん、
以前ね、ベルリンでも大きなテロありましたけども、あれもね、あの私、まあ、毎年 IFA って秋に行ってますけども、IFA で取材するときには必ず通る広場だったりもするので、まあ、やはりね、人が集まるところっていうのはすごい狙われやすいんだなっていうところも感じますし、とはいつもね、日本でも過去振り返ってみればね、そういった事件もあったりもしたので、
うん、
まあね、日本だから安全ってことも全然ないでしょうし、
うん、
まあ、どこ行ってもね、気をつける必要があるのかなっていうふうにはね、改めて思いましたね。
そう思うと石川さんって海外取材多いじゃないですか、
はい、
でどうしてもやっぱりそういうことがあったとしても避けられない、
うん、
行かなきゃいけないってあるじゃないですか、うん、飛行機にも乗らなきゃいけないし、うん、何か気をつけてることってあるんですか？
気をつけてることは逆にないというか、もう一回起きちゃえばそこってもう安全なんだろうなって、うん、
逆に2つ、うん、2回目、3回目っていうのは割り切るしかない
っていうところでしかないのかなっていうふうには思いますね、
うん。
ただあの先日台湾から帰ってくるときに飛行機でいろいろとあの機内のビデオを見せたんですけど、その中にゴルゴ13が入ってたんですよ、動画で、
はいはい、動画ね、
うん、はい、見たら外務省からなんか旅レジっていう、外国に行く日本人向けにそういった危険情報を紹介するサービスがあるから、それを普及させるために外務省がゴルゴ13になんか仕事を発注したみたいな
すごい
動画があって、
ええ、
でそれ面白そうだなと思って、うん、こうヘッドホンつけて見たんですよ、はい、
ええ、
そしたら音が一切流れずに、
はい、
ひたすら漫画がペラペラめくられていくっていう動画なんですよ。
静かに読むみたいな、
そうそうそうそうっていうのでまあ何の話かよくわからないんですけど、
うん、
まあね、それだけ危険だって、ゴルゴ13も乗り出すと危険だってことなので、皆さんもね、この先海外に行くとき、まあ、あるいはね、日本でもそうですけども、まあね、ちょっといろいろと気をつけた方がいいのかなというふうに思いました。
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、先日行われました ASUS の発表会とサムスンの Galaxy Note 8について紹介していきたいと思います。最近は個別に発表イベントを行うメーカーも多かったりもしまして、取材も結構大変になってきております。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川進のスマホナンバーワンメディア、 それでは今週の特集です。
エースース&サムスン新機種レビュー。エースースは8月17日台北市でイベントを開催し、ゼンフォン4シリーズのモデル5種類を発表しました。今回のゼンフォン4はカメラ機能を進化させ、全モデルにデュアルカメラを搭載しているのが特徴です。最近はハーウェイなどの中国勢に押され気味のエースースですが、石川さん、発表会はいかがでしたでしょうか。
はい、台湾に実際に行って取材をしてきたんですけども、
はい、
今回相当エースースとしては気合が入っていると言いますか、テレビ局のスタジオかなんかを貸し切っていて、だいたい1000人ぐらいお客さんを呼んでいました。で、現地の台湾メディアだけではなく、インターナショナルとして、日本とか、あとタイとか、アジア各国の人たちも呼ばれてましたし、ただね、本当にこういろんな人がいまして、その日本から来てる記者もいれば、あとユーチューバーみたいな人もいるし、
はいはい、
なので会場の雰囲気としてはこうごちゃごちゃしてるというか、
今狙ったのかもしれないですね。
そうですね、狙ったのか単に慣れてなかったのかというところですね。
はい、さあ今回発表された機種ですが、ゼンフォン4、ゼンフォン4プロ、ゼンフォン4セルフィー、ゼンフォン4セルフィープロ、ゼンフォン4マックスプロの5機種になります。全機種とも 5.5 インチディスプレイで、サイズ的には大きな違いはなさそうです。それでは簡単に各機種のレビューを石川さんにしていただきます。
はい、今回ね、全体的にその4のスタンダードとプロというような感じになってたりもするんですけども、他のメーカーだとね、画面のサイズ違いとかっていうところでね、その、スタンダードとプラスみたいな形しますけども、今回ASUS に関しては画面のサイズは基本的に一緒と、で中に入っているカメラのモジュールが違うとか、モジュールのメーカーが違うとかっていう、非常に分かりにくい。
ごまごまと。
もう現地の日本人ライター陣もブーブー文句を言っていて、これよく分かんねえじゃねえかとか。でまたこれスペック表見ると、スペック表もこっちの資料とこっちの紙資料と全然違ってたりとか。ASUS 適当に資料作ってるのか、それぞれ担当が別になっていて、ちゃんと整合性が取れてないという感じなのかなというところで、だいぶその資料に関しても混乱してたというところがあります。で、スタンダードな機種としてあるのがゼンフォン4というものになります。前世代の機種の進化系ということで、チップやメモリーの性能が上がっているというところです。で、背面にカメラが2つついていて、片方は1200万画素で、もう一つが120度のレンズになっているというところでして、標準と広角を切り替えて撮影できるというところになっております。で、スナップドラゴンの660と630の2種類がリリースされているというところでございます。これがあくまでスタンダードな機種というところでの、位置づけなのかなというふうには思います。ただ今回の全体のラインナップに比べると、これは比較的地味というか、本当にね、基本的なモデルになっているのかなと思いますね。
はい、あとはゼンフォン4プロの方はいかがでしょうか。
はい、こちらのゼンフォン4プロですけども、こちらに関してはゼンフォン4の性能をさらにアップさせるという感じになっております。スナップドラゴン835を搭載したハイエンドモデルになっていて、ディスプレイに関してはフル HD のスーパーモレット有機入れを採用しているというところでございます。でカメラに関しては背面に2つ F1.7 レンズと10倍のズームをサポートするカメラというところになっていて、iPhone 7 Plus みたいな感じで、標準のカメラと、ズームになると、ズームというか、拡大されるという感じ、25mm と 50mm を切り替えて使えるようになると、でその間はデジタルズームで補っていくというようなものになっているのかなというところでございます。なので、この、ゼンフォン4 Pro が他のメーカーとの、ハイエンド機との、競合になるというところなのかなという感じでございます。ただね、その2つのカメラを切り替えてズームにできますよと、10倍ズームできますよというところで言うと、他のメーカーでもすでにやっているので、そんなに目新しいものではないのかなというふうには思います。
はい、さて続いてゼンフォン4セルフィーとゼンフォン4セルフィープロ、こちらですが、
はい、こちらが非常に見分けしにくいと言いますか、ほぼ見た目一緒みたいな感じで、よくよく見るとこれフロントにカメラが2つついてるんですけども、ゼンフォン4セルフィープロは、本体を見て右側にカメラが2つ、ゼンフォン4セルフィーは 画面を見て左側にカメラが2つというような違いになっています、うん、でさらに全フォンフォーセルフィープロに関しては、ソニーのカメラのモジュール、カメラのセンサーを1個積んでいるというところになっていて、うん、4K でのセルフィー撮影が可能になっているというところでございます、うん、なので、その 4K の撮影できるソニーのモジュールと、あとセカンドカメラが120度の広角に対応しているので、まあ、それを切り替えて撮影するというところ、うん、ASUS では今回セルフィー &WiFi と言い方をしていまして、
はい、
要はそのね、内側の広角のカメラだと、まあ、複数人で撮影できますよと、まあ、4人5人集まってもその、ね、セルフィー棒自撮り棒を使わなくても広角で撮影できますよというところで、うん、WiFi という言葉をしてるんですけども、うん、まあ、なんかそんな言葉初めて聞いたわっていうのが、まあ、正直な感想なのかなというところでございます、
うん、
で人によってはグルーフィーっていうんじゃないかとかっていう風に言われてたりして、まあ、この辺の、ね、言い方ってまだ統一されてないんですけども、うんうん、まあね、ASUS が言ってる WiFi が、ね、今後定着するかどうかというところが注目なのかなというところです。あと、まあね、セルフィーが評価されているというところもありますので、まあ、専用アプリというものを充実されていて、美顔モードで撮影できるというものもありますし、うん、さらにはライブ配信しながら顔を美顔にしてくれて配信できるといったものがあったりします、
ね、はい、
最近ね、まあ、それこそ Facebook とか、まあ、日本だと LINE ライブとかもあるかもしれませんけども、うん、まあ、そういった、ね、動画配信サービスで、まあ、自分でね、自撮りでずっと話しかけるみたいなようなことをやってる女性が多かったりするので、まあ、そういったライブ配信中でも美顔モードで、まあ、配信できるというところが一つポイントになってるのかなというところでございます。
はい、そして最後は Zenfone 4 Max Pro です。
こちらはすでに今ロシアなどの一部で販売されている Zenfone 4 Max の上位モデルといった形になります、うん、一番の特徴は 5000mm の、まあね、大容量バッテリーを内蔵しているところというところなので、まあ、本当に、ね、長く使えるというところだったりもしますし、ウェブでブラウジングするときに、まあ、26時間ぐらい使えるというところは大きな特徴なのかなというところです、こちらもカメラは背面に2つついていて、まあ、セカンドカメラが広角になっているというところですね、
うん、
なので、まあ、全体に見て今回、ASUS に関して言うと、まあ、デュアルカメラ推しというところなのかなという感じです。まあ、本当こうデュアルカメラ今トレンドだったりもしますし、うん、ね、去年からね一部メーカーが採用し始めたりするので、まあね、これがまあ標準的なものでも、まあ、デュアルカメラが当たり前になってくるのかなというふうには思いますね。
さあ、この5機種石川さんとしてはいかがですかね。
そうですね、まあね、その今ね2017年夏で言うと、まあ、デュアルカメラっていうのはね、まだまあ特徴として少なからずあるのかなというふうには思います。ただね、全体的に見てデザイン的にも、まあ、そんなに目新しいものもなかったりもしますし、こうね、こうなんか未来感があるとかワクワクするかというところで言うと、ちょっとそういったところは欠けてるのかなっていうふうには思いました。やはりね、各メーカー相当ね、これからスマートフォンどうするんだっていうのはみんな迷ってる中で、
うん、
一つ、まあね、サムスンなんかはギャラクシー S8 で、まあね、フレームがすごい細いと、
はい、
フレームレスの、まあ、スマートフォン、ギャラクシー S8 みたいなものを出してきたので、まあ、ああいった、ね、未来感のあるスマートフォンというところでね、うん、一歩まあ抜け出した感もあったりもしますけども、まあ、そういったものがなかったというところで言うと、まあね、ASUS もうちょっと頑張んなきゃいけないのかなっていうふうには個人的には思います、
はい、
やはりその、ね、サムスンとかっていうのはまあ、ね、自社でそういったディスプレイを作る会社があって、そこから調達すれば、まあ、個性的なものを作れるというところもありますし、うん、LG も同じくね、自社でまあ液晶のパネルを作ってるので、まあ、それをいち早く採用することで、まあ、目新しいものを作るというところはありますが、 ASUS はね、まあね、パソコンを組み立ててたようなメーカーだったりもするので、うん、はい、部材を組み立ててね、うまいこと作るのはね、非常に長けてるんですけども、
ええ、
そういった個性的なものを作るというところで言うとね、なかなか厳しいものがあるのかなというところもありますので、もうちょっと頑張る必要があるのかなというふうに
じゃあ以前と比べるとちょっとっていう感じですか
ね。だから例えばね、うん、日本に SIM フリースマホがあんまりない頃に ASUS ってバッと入ってきて、まあ、売れましたけども、あの時というのもね、まあ、安くてそこそこ安くてパフォーマンスに優れてるという、うん、本当ね、スマートフォンの基本の基本で ね、売れてきたってことがあったりするので、うん、まあ、そういったのには強いんですけども、うん、じゃあそれはあった上で個性を出すというところで言うとね、パソコンメーカーっていうのはちょっと厳しくなるのかなっていうのは個人的には思ってたりもします。
はい、はい、ではさて話題をもう一つ、アメリカで23日に行われましたサムスンのイベントで発表されたギャラクシーノート8です。
はい、去年発売したノート7ですけども、まあね、あちらはね、世界中で爆発騒動もあったりして、まあね、回収騒動になったりして、まあ、結構大変でしたけども、はい、今年ね、春に発表発売したギャラクシー8に関しては、まあ、非常に評判も良く、今回のノート8にどうつながるかというところが、まあ、ポイントなのかなというふうに思っておりました。でね、まあ、実際に発表されましたけども、これに関してはね、まあ、Galaxy S8 の良さをね、引き継ぎつつ、まあ、ノートとしての、まあ、個性も出してるのかなというふうにも思います。今回、Galaxy Note 8に関しては3つのキーワードというものがありまして、まあ、ディスプレイとデザインと、さらには、まあ、2つ目、S ペンと、で、3つ目がカメラというところで、まあ、それぞれに特徴があるという感じになっております。まず、まあ、画面サイズですけども、まあ、こちら Galaxy S8 Plus の 6.2 インチに対して、Note 8は 6.3 インチと、まあ、気持ち大きくなったかなと。 0.1 インチ、はい、0.1 インチで、まあ、3% の面積が広がっているというところでございます。はい、ね、昔は、ね、Galaxy S シリーズと、まあ、Note っていうのは、ね、それぞれ、まあ、1モデルしかなかったので、はい、はっきりと画面サイズは違ったんですけども、まあね、S8 としてプラスを出してしまったことによってだいぶこの、ね、差がなくなっているのかなというところでございます。
はい、
でね、見た目もまあ、そんなに変わらないのかなっていうのは正直なところでして、ただね、角がちょっとね、S8 プラスは丸まっていて、ノート8はまあ角張ってるというところもあるので、まあそういった違いはあれど、まあね、ペンを欲しければノート、まあペンがなければ別にね、S8 プラスというような選び方でもいいのかなというふうにも思っております。で、まあね、そんな中、まあ特徴でいう S ペンですけども、 S ペンに関して言うと、まあ書き味も強化されているというところでございます。ね、圧力感知に関しては、まあ、4096段階というところですし、あとまあね、ペンの太さも細くなっていると、はい、変な日本語ですけども、ペンも細くなっているというところでございます、ね、こちら、まあ、去年のノート7に比べると、まあ、ほぼ変わってないんですけども、まあね、ノート5ですとかノート4に比べると、まあ、格段と良くなっているというところもあるので、日本ではね、なかなかノート5も出ませんでしたし、ノート7も出なかったので、まあ、相当な進化を体感できるのかなと思います。で、ペンに関しては、まあ、防水にもなっているというところなので、ね、ペンを抜いて、まあ、プールサイドで何か書いても、雨の中でも書いても問題ないと。まあ、実際どこまで需要があるか分かんないですけども、まあね、一応ペンでも防水になっていると。
ペンも防水じゃないと、そっか、書けないんですもんね、そういう水場では。
そうですね。なのでね、結構ね、防水スマートフォンありますけども、防水スマートフォンってね、水滴がついてる時に操作すると、まあ誤作動が起きるというか、かなりね、変な風に動いたりしますけども、まあ、そういったこともなく、ペンでしっかりと操作できるというところでございます。あとカメラに関しては、
はい、
サムスン初のデュアルカメラというところになってございます。まあね、サムスンもデュアルカメラやってくるかというところでして、かなりね、まあ本当にこう普通の機能になってしまったのかなというところですね。
石川さん的にデュアルカメラって飽き飽きですか？
そうですね、まあだからもう標準的になるんだろうなっていうところなので、まあ目新しくはなくなってきたかなというところでございますただね、まあ、この先は、まあ、背面に2つ正面に2つになるだろうなっていう気もするし、
はい、
まあ、将来的には背面に3つっていうのもありえるのかなっていうふうな個人的に思っていて
そんなに必要ですか？
単純な話、その本格デジカメみたいに、その、ね、長いレンズみたいなの、
はい、
中にレンズが何枚も入っていて、まあ、それでね、こう中でこうレンズが浮くことによって、まあ、広角から望遠までは補えればいいんですけど、はい、で実際そういうレンズを作ったメーカーもあったりしたんですよ。だけどそういうのって中で動くのでレンズが、やっぱり落とした時の衝撃で壊れやすいんですって。なのでやはり、まあ、そういったものって実際スマートフォンに向かないだろうって話になっていて、であればその面側に2つつけて、要はその途中をデジタルズームで調整して 切り替えるとかいうことをやっているので、まあ、将来的にはもう3つついて広角から標準さらには望遠っていうのをこう、ね、やる可能性もあるのかなというふうには思います。だからね、次にねそのトリプルレンズを出してきたメーカーに対しては素晴らしいというふうに言いたいかなとどこがいち早く出してくるか
楽しみですね。それ
っていうところはね非常に期待したいなと思いますね。はい、あとそうですね、まあ、Galaxy Note 8に関しては、まあ、画面サイズ大きくなっているということもあるのでアプリを2つ同時起動するということも可能になっております。その1個のアプリを起動しておいてもう1個を起動してで2つのアプリをこうね1画面で表示するっていうのは従来でもできたんですけど、
はい、
今回のサムスンに関してはアイコンが1つになっていてそのアイコンの中に2つのこうアプリが重なってるんですよ、
うん、
なのでそれをこうタッチすると2つのアプリが同時に起動するというものになっています、
はい、
なのでまあねメールをチェックしながら動画を見るですとかまあねそういったことも可能になっていると、ビデオを見ながらインターネットするとかっていうことがね同時に起動できるというところがね一つポイントなのかなというところでございますね。
はい、はい、さあこのノートシリーズの進化石川さんはどのように見ていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、まあノートに関してはまあ結構正当進化な感じかなというふうにも思います。でただねやはりまあ日本市場でしばらくノートが出てなかっただけに、
うん、
実際にねこのじゃあノートが出て買い替える人がいるのかっていうところはねなかなか難しいとこなのかなというふうには思います。はい、自分もね昔ノート4をずっと使っていてでね早く買い替えたいなと思ってノート5を待ってたんだけど結果ねそのタイミングで出ずにでずっと待ち続けたんだけど一向に出ないのでもう諦めて別の機種に乗り換えちゃったりもしたんですよ、
はい、
なので、ね、本来であればずっとね毎年毎年こうか2年に1回ですね新機種を出してそういったユーザーを引き止めなきゃいけないんだけど、
うん、
だいぶね日本市場に関してはノートがご無沙汰になってしまったのでそもそもね買い替えたいと思うユーザーがいるのかというところがね結構鍵になるのかなというふうには思います。ただまあ製品としてはよくできてますしやっぱり大画面が欲しいさらにはね手書きでノートを取りたいとかっていう人に向けては非常に素晴らしい機種になっていますし、あとまあちょっと前まあ先週なんですけどもCM 好感度ランキングってあるじゃないですか、
はいはい、
であれたまに見るんですけど、うん、最近ギャラクシーの CM がすごい上位に来てるんですよ。
ギャラクシーの CM、
うん、なんかその、はい、太古の時代にワープかなんかして、
はい、
なんかそのお姫様みたいな人が出てきて、でそこでなんかハッとするみたいなでなんか交際認証でロック解除するみたいな CM が、うん、結構数流れてるんですよ、
はいはいはい、
であれがなんか CM 好感度ランキングで高くなっているので、あ、
そうです
か。サムスンって本当こう日本市場ではこうブランド的にはこうあんまり評価されてないね、いろんな背景もあって評価されてない会社なんですが、ギャラクシーって名前にもうね今一本化して CM バンバン流したことによって、うん、やっとこうねギャラクシーブランドが評価されて注目されているので、うん、ここでねもう一回頑張ってね、うん、ヒット飛ばすとだいぶねこの先も面白くなってくるのかなっていうふうに思いますし、うん、またねちょっとねギャラクシーノート8に関しては担当者を呼んで詳しくね話を聞ければなと思っております。
はい、さあここまでご紹介いたしました ASUS とサムスンの新機種ですがズバリ日本では売れそうですか。
そうですね、まあそれぞれまあなんだかんだ、ASUS に関してはまあね、スタンダードのモデルというよりもセルフィーがどれだけ評価されるかというところが注目なのかなと。まあねそれこそ今セルフィー撮るような人あとインスタ映えをねこう求めてねいろんなところに行くような人っていうのはまあ若干みんなもう iPhone 持ってんじゃないのかなって気もするのでまあそういった人にちゃんとね響くようなプロモーションができるかというところが鍵になるでしょうし、ま
あ、
サムスンに関してはね本当ね Galaxy S8 もそうですし、まあ、今回のノート8さらにはまあドコモウィズによって、Galaxy フィールも売れたりもするので、まあ、これによってねこう年末に向けて Galaxy ブランドがさらにね飛躍するといいかなというふうに思いますし、ぜひね大画面を待ち望んでた人はノート8というところは選択肢に十分入ると思います。
はい、今月末にはイーファもありますので今後の新機種情報も楽しみにしています。石川さん取材お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
以上特集 ASUS& サムスン新機種レビューでした。 石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、今週1週間振り返って、ニュースというところで言うと、アップルが携帯から iPhone への乗り換えキャンペーンとしてフューチャーフォンの下取り価格を増額するという発表がありました。通常1000円のところ期間中は6000円になるというところで、フューチャーフォンユーザーガラケーユーザーにね、なんとか iPhone に乗り換えてもらいたいというところがあるようです。実際 CM なんかも流れてたりもしますので、それというよりはもう日本に特化した CM なので、アップルとしては相当珍しい展開をしております。でここで気になるのが、キャンペーンが9月12日までの予定というところになっていて、8月末まででもなく9月末でもなく、週末なんとかの日曜まででもなくなぜか9月12日火曜日までの予定になっているというところがちょっと気になるかなというところでございますね。12日のキャンペーンが終わり、夜になるとインターネットでクパチーノ方面から配信されてこんなのが出るんだみたいな流れになるのかなと勝手に推測しております。
じゃあこれあれなんですか、ガラケーの方はキャンペーン期間中だと思って帰るじゃないですか。新しい iPhone はどういうことですか。
そこ悩ましいですよね。そうね確かにね。だからもしかすると13日からはその6000円が1万円になってるかもしれないし、逆に1000円に戻るけど新機種だよってとこもあったりするので、
これって結構ユーザー惑わせてる感じがするんですけど、
多分だけど、ガラケー持ってる人多分そういうこと気づかないので、
そんなこと言ってないでしょ気づくでしょ。
なのでちょっとね、ガラケー持ってて、家族でもガラケー持ってて、iPhone 乗り換えようかなと思ってる人はちょっと気をつけた方がいいのかな、
ちょっと慎重にね見た方がいいですよ。
そうですよ。今キャリアによってはその機種変更の乗り換えキャンペーン割引券みたいなのを配ってるところもあるようなので、郵送で1万5000円ぐらい安くなるっていう、そういうキャンペーンの券も配ってるようなので、これからね9月の中旬、下旬ぐらいまで、そういったキャンペーン情報にはね、気をつけておいておくと、新しい iPhone に安く乗り換えできる可能性もあったりするので、ぜひ気をつけた方がいいかなと思いますね。
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが、
現在調整中でございます
はい、本当です。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。タグサタグサラン。